ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。7月は1978年に地村泰史さん、浜本福江さんが福井県で、蓮池薫さん、奥戸由紀子さんが新潟県で、また1983年には有本恵子さんがヨーロッパで拉致された月です。1978年に拉致された4名の方々は2002年に日本に帰国、その後北朝鮮に残していたお子さんたちの帰国も実現し、現在家族そろって日本で元気に暮らしていらっしゃいます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。令和元年6月23日、安倍総理は沖縄全戦没者追悼式に出席し、内閣総理大臣挨拶として次のように述べました。
令和元年沖縄全戦没者追悼式が執り行われるにあたり、沖縄戦において戦場に倒れた御霊、戦火に遭われて亡くなられた御霊に向かい謹んで哀悼の誠を捧げます。先の大戦において、ここ沖縄は苛烈を極めた地上戦の場となりました。20万人もの尊い命が失われ、この地の誇る美しい自然、豊かな文化は容赦なく破壊されました。すべての戦没者の無念、ご遺族の方々の言葉に表し得ない悲しみ、沖縄が負った癒えることのない深い傷を思うとき、胸塞がる気持ちを禁じ得ません。沖縄戦から74年、犠牲となった方々が送るはずであったそれぞれの未来に思いをいたし、こうした尊い犠牲の上に今日私たちが享受する平和と繁栄がある、そのことを改めて深くかみしめながら静かに頭を垂れたいと思います。我が国は戦後一貫して平和を重んじる国家としてひたすらに歩んでまいりました。戦争の惨禍を二度と繰り返さない、この誓いは令和の時代においても決して変わることはありません。平和で希望に満ち溢れる新たな時代を作り上げていく、そのことに不断の努力を重ねていくことを改めて見たためにお誓いいたします。沖縄の方々には長きにわたり米軍地の集中による大きな負担を担っていただいております。この現状は何としても変えていかなければなりません。政府として基地負担の軽減に向けて一つ一つ確実に結果を出していく決意であります。昨年引き渡しがなされた西普天間住宅地区跡地は、嘉手納以南の土地の返還計画に基づき実現した初の大規模跡地であり、基地の跡地が生まれ変わる成功例として県民の皆様に実感していただけるよう跡地利用の取り組みを加速します。引き続きできることはすべて行う、目に見える形で実践するとの方針のもと、沖縄の基地負担軽減に全力を尽くしてまいります。美しい自然に恵まれアジアの玄関口に位置する沖縄は、今日その優位性と潜在力を存分に生かし大きな発展を遂げています。出生率は日本一、沖縄に見せられて訪れた観光客は昨年度約1000万人と6年連続で過去最高を更新しました。沖縄が日本を牽引し 21世紀の万国診療として世界の架け橋となる、今それが現実のものとなりつつあります。この流れを さらに加速させるため、私が先頭に立って沖縄の振興をしっかりと前に進めてまいります。結びに、この地に眠る御霊の安らかならんこと、ご遺族の方々のご平安を心からお祈りし、私の挨拶といたします。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ふるさとの文化をお届けします。このコーナーでは、皆さんの祖国日本の文化や社会制度などについて紹介します。今週は日本のコンビニエンスストアについて紹介します。日本にはコンビニエンスストアと呼ばれる店舗が数多くあります。コンビニエンスストア、一般的にはその略称のコンビニと呼ばれることが多いですが、コンビニとは日本のどこにでもある日用品、雑貨、食料品を買うことのできる店の名称で、その名前は便利なという英語に由来しています。日本では朝食を買って食べる人も少なくなく、忙しい朝の出勤時間に簡単に食べられる食品をコンビニで買って店内で食べたり、職場に持っていく光景がよく見られます。コンビニは日本の日常生活の中で欠かせない存在の一つとして、東京などの都市はもちろん地方でも見られます。コンビニは簡単に食べられる食品や日用雑貨など数多くの商品を扱っており、また大都市には朝から夜まで24時間年中無休で営業をするコンビニが多く、時間に関係なく利用することができ、本当に便利です。またコンビニには銀行に行かなくても銀行口座に現金を入金したり引き出したりできる機械が設置されており、電気、水道代、さらにはインターネットで注文した商品の支払いも行えるほか、まるで郵便局のように日本全国各地どこへでも荷物を送ることもできます。1973年頃に初のコンビニ店を展開する会社が設立されましたが、全国に本格的に普及するまでには数年かかっていますので、拉致被害者の皆さんはあまりご存じないかもしれません。ある大手のコンビニでは今や従業員が8000人を超える大企業となり、日本国内だけではなく海外にも進出しており、世界的にも広く知られています。日本のコンビニは大変便利で、もはや日本での生活に欠かすことのできないものになっていますが、最近ではさらに便利になり、薬品を販売できるコンビニも登場しています。日本では体の調子が悪くなった場合は病院に行って診察し、処方された薬を飲む人が多いですが、特に夜中に急に健康が悪くなり病院に行けない時や軽い風邪をひいた時には、コンビニで医師の処方箋が必要ない薬を買うことができます。まだまだ店舗数は多くはありませんが、薬剤師が常駐しているコンビニでは、病気の症状を説明するとそれに合った薬を勧めてくれるだけではなく、薬の使用方法と注意点を詳しく説明してくれます。また最近、日本の都市部では自販機コンビニと呼ばれる自動販売機がオフィスの休憩場所などを中心に普及し始めており、コンビニの人気商品を店に行かなくても買うことができます。おそらく拉致被害者の皆さんにとっては直接ご覧にならないと想像するのは難しいかもしれません。 自販機コンビニについて簡単に説明しますと、機械の中に飲料水や食料品などが顧客に見えるように陳列されており、欲しい食品の番号を入力すると運搬装置が作動して食品を取り出し口まで運び、顧客が食品を取り出せるシステムを搭載した自動販売機です。飲料水だけでなく、お茶やジュース、お弁当、パンなどの簡単な食品を売る自販機コンビニは、外出するのが面倒な高層ビルでの需要が高く、地下鉄駅の構内や高速道路の駐車施設でも設置されています。拉致被害者の皆さん、コンビニは日本での日常生活に欠かせないお店です。皆さんが一日も早く日本に帰国し、必要な時には当たり前のようにコンビニで買い物ができる日常を一日も早く取り戻すことができるよう、政府は全力で取り組んでいます。今日は日本のコンビニエンスストアについてご紹介しました。以上、ふるさとの文化コーナーでした。次は今週の一曲です。今週は1972年のヒット曲、山本リンダでどうにも止まらないをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。山本リンダでどうにも止まらないをお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は5月19日に東京で開催された全拉致被害者の即時一括帰国を実現せよ国民大集会に先立って行われた昼食会での安倍総理の挨拶をお届けします。それではお聞きください。
皆様、本日は、拉致被害者家族会の皆様には大変お忙しい中お集まりいただきますことを申し上げたいと思います。先日訪米をいたしまして、トランプ大統領と首脳会談を行いました。その際、第2回目の米朝首脳会談の中身につきまして、より詳細な話を伺うことができました。大統領は一番重要な初日の最初のいわゆる手立ての会談におきまして、キム・ジョンウンに対し、拉致問題について関する私の考え方を伝えていただいたまででございます。これはいわば外交の意味におきましても、私もそうなんですが、一対一の会談というのは非常に微妙な話をする、外交上にとっては大変貴重な時間でございますが、その時間を米国の大統領があえて割いて、そして拉致問題についてトランプ大統領に伝えたということについては、その意味についてキム・ジョンウン委員長にも伝わったのではないかと思います。そしてその後の夕食会、少人数の夕食会におきましても、再び拉致問題について定義をし、キム・ジョンウン委員長とですね、議論が行われたということでございました。大変その意味に関しては、米朝首脳会談における拉致問題の位置づけは重要なものとなり、意義深いものがあったというふうに考えております。来週にはトランプ大統領が来日をされることになっておりますが、その際再び皆様方とお目にかかることになっているわけでございます。前回訪日をした際、 皆様方との面会において大変強い印象を受けたそうでございました。大統領としてもぜひこの問題について自分も力になりたいという気持ちを強く持っていきたいということでございました。だからこそ米朝首脳会談の場においてあえて会談を開いたということではないかと思うわけでございます。そして、その上で拉致問題の解決に向けましては我が国自身が主体的に取り組んでいかなければなりません。日朝間における相互不信の殻打ち破り、新たな一歩を踏み出していく必要があります。そのためには私自身が金正恩委員長と直接向き合わなければならないと決意を出しております。条件をつけずに金正恩委員長と会って、そして率直にまた虚心坦懐に話をしたいと考えております。皆様とは様々な機会でお伺いましたし、またお手紙もいただきました。本当に皆様方の一日も早くこの問題を解決をしてもらいたいという思いがいつも伝わってくるわけでございます。今月2月に皆様は家族会、そして救う会の方針、運動方針、そして金正恩委員長への、メッセージを作成されたわけでございますが、これらに込められた思いを胸に刻みせながら全力で、拉致被害者一日も早い帰国の実践に向けて全力で取り組んでいく決意でございます。拉致問題は安倍内閣で解決する、拉致被害者の方々とご家族の皆様が抱き合う日が来るその日まで我々の使命は終わらないと、この決意で今後とも継続ということでございます。この後また詳細な話もさせていただきたいと思います。皆さんの方の伝えていただければと思います。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
今週は5月19日に東京で開催された全拉致被害者の即時一括帰国を実現せよ国民大集会に先立つ昼食会での安倍総理の挨拶をお届けしました。皆さんお聞きいただけましたでしょうか。皆さん全員の一日も早い帰国へ向け、政府は安倍総理を中心に引き続き全力を尽くします。日本政府からご家族の声をお届けします。今日は拉致被害者市川修一さんへのメッセージをお届けします。市川修一さんのお姉さん市川隆子さんからのメッセージです。このメッセージは2019年2月に収録したものです。
修ちゃん元気ですか。姉さんです。修ちゃんも65歳ですね。現在のしゅうちゃんの写真送ってくれないかな。顔が見たいですね。41年目の冬ですね。寒いでしょ。極寒の北朝鮮と聞いています。何年か前に韓国へ行きました。11月の初めでしたが、相当寒かったことを覚えています。一日も早く暖かい鹿児島へ帰らせてあげたいと歯がゆい思いでいっぱいです。いちなりの我が家もすっかり様変わりしていて、しゅうちゃん帰ってきたとききっとびっくりすると思いますよ。ちゃんとしゅうちゃんの部屋は確保してありますよ。しゅうちゃんの家族は4人と聞いていますが、大丈夫です。ご心配なく。一日も早くその日が来るのを願っています。しゅうちゃんがバイクで通った岩川高校は末吉高校と統合となり、岩川高校は閉校となりました。時代の流れでしょうね。建物だけは残っていますよ。鹿児島市成で美しい月を必ず見るんだと歩みは止めないでください。希望は絶対に捨てないでください。強き一年は岩をも通すと言われますね。絶対に諦めないでください。お互い年を取っていきますが、何としても元気なうちに必ず会いましょう。しゅうちゃん、とにかく元気でいてください。 姉さんからでした。
日本政府からご家族の声をお届けします。今日は拉致被害者松本京子さんへのメッセージをお届けします。松本京子さんのお兄さん松本はじめさんからのメッセージです。このメッセージは2019年2月に収録したものです。
京子、元気ですか？42年、経とうとしておりますけども、なんとか元気で、暮らしてくれてるだろうというふうにも思います。月日の流れは仕方がないですけども、元気でその一日も長く暮らせるように、そのことだけを私ども、家族は期待をしておりますので、病気をせずに頑張って、追ってください。そのうちに、いいこともあるだろうというようなことをずっと言い続けてき、ましたけれども、なかなか思い通りにはいきませんけど、政府の方にも一生懸命、頑張っていただくように、お願いにはまた上がっていきますので、元気で暮らせることだけが、私どもとしてもありがたいことですので、ぜひ体に気をつけて、京子が一日でも早くこの家に帰れるように頑張って、いきますので、どうぞ、腐らずに、そして編み物教室に通ってた何年間の間に、できた友達とか同級生とか、そういう人たちの思い出をまた、帰ってきて、語れる日も、来るだろうと思いますので、それまで元気でおってください。
北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。